どうも石崎です。雷すごいですね。ちょっと言い訳させてもらうと、なんだ、僕今日本にいなくて、しかも東南アジアにいるんで、ものすごくこのネットのコネクションが悪いんですよね。で、何回かこうお返事をしようと思い、こう頑張ってるわけなんですけども、なかなかあっちのネットコネクションもこう機嫌が良かったり悪かったりで、つなげるときとつなげないときあるんですよね。で、まあやらなきゃいけないタスクを優先的にやっていくと、なんかね、みんなのこう質問に返そうと思った瞬間にネットが切れたりって、まあすごい大変なんですけど、まあ明日帰るんで、そのタイミングには、まあ、これ届く頃にはまあ今日かな、帰るんで、でまた25日に飛ばなきゃいけないんですけども、まあその期間にちゃんと返せると思います。で、本来は活字で返すのは基本なんですけども、まあごめんなさいっていう意味も込めて音声にさせていただきました。そうですね、今回はトイックのモチベーション、あ、じゃなかった、トイックに限らずですね、モチベーショントークですね、モチベーショントークを兼ねて、今までいただいた質問をいくつか答えさせていただきたいと思います。今日は一つだけなんですけども、ね、読み上げますね。ちょっと雷すごいですね。石崎先生おはようございますと、まあ、S さんですね、 S ですと。先生はこれまで TOEIC 塾や家庭教師などで TOEIC 塾の方法で TOEIC をさまざまな方へ教えられてきたと思います。その中でも当然ながらスコアの伸びが早い人、遅い人といたと思うんですが、早い人はスコアアップに直結する実習をされている可能性が高く、遅い人は非効率な勉強をしている可能性が高いと思うのですが、先生が見てきてスコアアップが遅い人の特徴は何でしょうか。講座の中でもっと熟成の勉強方法や先生の勉強方法など伸びの早い人の勉強方法は紹介されております。遅い人は逆だと思うのですが、遅い人はなかなか自分の非効率なポイントに気がつきにくいものだと思うので教えていただけますでしょうか。注釈、各人の元々の英語スキル、勉強時間、知能、やる気はこの場合の伸びの要素と考えず、自習の方法だけにポイントを絞り教えていただけますでしょうか。例えば先読みのスキルをつける前に全ての文章を聞き取れるようにならないと、別な進行式問題集に手をつけないや、進行式だけじゃなく別な問題集も手をつけて回らなくなるのです。以上、ご回答よろしくお願いします。っていう、まあ、難しい、答えるのが難しい、質問をいただきました。まあ、難しいって言うと、まあ、なんて言うの、まあ、いくつかの質問事項がこうパパパって置いてあるんで、まあそれに一個一個答えていかなきゃいけないっていう意味で難しいっていうのと、こう僕はこれまでね、まあ質問の中にもあったんやと思うけど、スコアアップの早い人、まあ伸びの早い人の勉強法だけを話してきたのに、今こう裏を突かれた感じで、遅い人はどんな感じですかって言われると、いざね、ちょっとね、困っちゃうとこもあるんですよね。で、まあ今こう喋りを伸ばししながら、遅い人の特徴なんだろうって考えてるんですけど、まあ一つ当てはまるのは、ちょっと待ってください、窓閉めますね。ですね、まあ早い人の裏だと思ってくれればいいんですよね。で、早い人の特徴は進行式問題集を中心にやってる、そしてリスニングを中心にやってる。で、もうちょっと具体的に話すると、進行式問題集は解くことを中心にしてるってことですね。これはもう僕の経験からも言えるんですけど、進行式問題集をいざやるってなった時に、それは解くっていう行為と、そして復習するっていう行為がありますよね。でね、スコア上がんない人はこの復習の部分が多すぎるんですよね。いや、どうなんかな。例えば4時間あるじゃないですか。そしたら僕だったらどうするかっていうと、例えば進行式問題集ボリューム4のテスト1をピックアップした場合、 2回あったら、僕の場合4時間あったら、ボリューム4のテスト1とボリューム4のテスト2やりますね。で、次の4時間で何するかっていうと、またボリューム4のテスト1とボリューム4のテスト2するんですよ。8時間の間にボリューム4とボリューム4の1と2を2回ずつ解くことになりますよね。で、2回目は何を意識するかっていうと、解きながら復習を意識するんですよ。わかりますかね。解くことにも何よりのこう価値を置いてるんで、解くっていう行為自体、すごい集中力必要としません？僕はこの、どれだけ、あんま勉強時間の総時間って関係なくて、どれだけ集中して勉強したかの総時間がスコアになると思うんですよね。漫然とダラダラとやる4時間と、解くっていう4時間っていうのは全く違うと思うんですよね。それはそうで、e ラーニングでも何でもいいんだけど、こう、まあね、なんだろうな、ロゼッタストーンの悪口言うわけじゃないけど、こう、目の前に機械があって、そこにこう喋ってる1時間と、目の前にね、こう、ワスプじゃないけど、ホワイトでね、アングロサクソンで、まあこう、ものすごく背の高い、いかにもザ・アメリカ人的な、ワスプって別にアメリカ人じゃないですね、イギリスでも言えますよね。まあ、ものすごい、もうザ・英語喋る人みたいな感じのいるじゃないですか。ね、その人を目の前にして喋る1時間。この1時間の価値の違い分かります？どっちが集中力いるかって話ですよ。ロゼッタストーンならこっちお酒飲みながらでも OK なんですよ。でもその大きい外国人、まあ、アメリカ人、イギリス人を前にしてお酒飲みながらダメでしょ。一時句も聞き取らさず聞いてやろうぐらいな勢いでしょ。喋るときも適当なこと言えないじゃないですか。ロゼッタストーンなら適当なこと言えますよ。スピードラーニングならね。でも目の前にこう外人がいて、その人に適当なこと言って伝わると思います？ロゼッタストーンの前では喋れるような気になることはできますよ。でも実際実践の場でそれを使うとなるとまた別の話ですよ。日本人の声は小さいしね、イントネーションもなんか変だし、アクセントもおかしいし、何よりもこうボソボソと喋るから伝わんないんですよね、っていうことがもう実践からはわかるんですよね。だ同じ1時間でも全くね、効果のある1時間と効果のない1時間があるっていうのは、まあ、ご理解いただきたいんですよね。で、さっきの例で言うと、英会話の例で言うならば、まあ、機械とかを前にしてやる1時間じゃなくて、外国人を目の前にした1時間の方が有益だよと。じゃあ、これはトイックにおいて何に当たるかっていうと、進行式問題集を解くってことですね。なんならトイックの公開テストを受けるってことですね。まあ、トイックの公開テストは年間11回ですか？受けられる数が限られてますよね。だから、まあ、補完的に進行式問題集を解くっていうことしかできないんだけど、やっぱりね、どれだけ本番の場数踏んだかやと思うんですよね。昨日、田臥勇太の NBA の奇跡ってやつ見てて、ナゲッツでしたっけ、そのプレシーズンに20人契約されて、そのうちの15人が本契約に入るんですよ。残り5人はこう解雇言い渡されるんですよ、プレステージの段階で、シーズンが始まる前に。でも一応このサマーキャンプとかには参加できるんですよね。それで、まあ、一人一人選手が減ってって、まあ、田臥がこうナゲッツでしたっけ、知ってましたね。これね、なかなか出ないですよね。出てくれるといいな。出ました、ナゲッツですね。で、当時その、まあ、田臥と同じポイントガードのポジションにはアール・ボイキンスがいたんですね。アール・ボイキンス、田臥勇太よりも背低いんですよ。165センチでこう NBA 史上2番目に低い選手なんですけど、その選手からポジションを奪えなかったんですよね。で、どの、まあ、いろいろその後も2003年から2008年ぐらいまで田臥は NBA のこうサマーリーグに参加したりしてね、あるいは、まあ、独立リーグですよね、ABA ですね、アメリカ独立プロリーグ、大体年収150万ぐらいなんですけど、でそこで大体もういろんな選手がスカウト待ってるんですよね。で、その時デニス・ロッドマンとも一緒に試合したっていう、まあ、いや話を聞いたことあるんですけども、そんな話どうでもよくて、この間田臥はなんて言われて、NBA から断られ続けたかって話なんですよ。わかりますか？それは NBA での 経験が乏しすぎるって毎回言われたんですね。えって感じでしょ。だって今から NBA 選手になりたいのに、その NBA に入る前の段階で NBA にから断られた理由は、いろんなこう何チームから断られた理由は NBA での経験が少なすぎるって言ってますね。まあ、田臥は高校時代はヒーローやったわけですよね、能代工業で。でもいざこうなんだろうな、アメリカに挑戦するとなると日本で初のこう NBA 選手になるところやったんやけども、やっぱり慣れずじまいやったんですよね、正式な意味でのね。でそれってトイックにも当てはまるっていうとものすごくおかしな話だけど、僕は可能であるならば NBA を経験してほしいんですよね。でトイックで言うならそれは公開テストですよ。で、ま、NBA のプレシーズンが、だいたい IP テストとかですね。IP テストは、最近ちょっとね、一般へのこう文句がまた閉ざされつつあるんですけど、まあ、それはもう情報収集力ですよ。この、メーリングリストを通してでもいいけども、どんどんどんどんこう、回してくれて、何々県の何々学校は一般受付してますよとかっていうのは流してくれればどんどんいいと思うんですけど、まあ、IP テストも受ける。IP テストも、やっぱちゃんと試験官がいて、ね、同じ緊張感の中で2時間やるわけだから、でそこで得られるものってすごい多いんですよね。あるこのトイックの先生とかは、復習しなきゃ意味ないとか言うけど、別に復習あんま僕思うけど関係ないですね。どれだけ実践積むかですね。で、その慣れってやっぱすごい大事なんですね。僕これトイックだけに当てはまることじゃなくて、人生の経験に、人生の糧にしてるんですよね。経験を。その姿になりたかったら早くそれになりなさいってことなんですよね。わかりますか？アメリカでビジネスしたいとか言ってね、まずはまあ日本のスクール学校でボソボソとかじゃなくて、すぐにアメリカ行けって話なんですよ、僕から言うと。やりたいことは今すぐやれって話ですね。で、TOEIC 公開テストでハイスコアを取りたい場合は、TOEIC の公開テストをなるだけ受けたやつがやっぱ早くなるんですよね。でもそれは物理的にっていうか、まあ、無理じゃないですか。年間11回だから。だから、まあ、疑似的なものとして、進行式問題書を解くってことですよ。ものすごく、こう、詳細を省いた言い方かもしれないけど、これって別に筋から外れてないんですよね。で、進行式問題書を真剣に解いている限り、大きく外れることはないんですよね。だから、もしね、トイックのスコアが上がるのが遅いって人がいれば、それは、進行式問題集をそもそも解いてないのかもしれない。あるいは2時間1セットでちゃんと測って解いてないのかもしれない。真剣味が足りないのかもしれない。真剣味が足りないってこう、静止論に持っていくのは嫌だけど、2時間1セットちゃんとやってない可能性がありますよね。僕の場合は、マジでこれが公開テストだと思った緊張感で、1日2時間1セット多い日は3から4やってましたね。まあ、学生だったら時間たくさんあるんでね。1日4セットでしょ。 NBA 経験しまくりですよ本当に。だからなるべく公開テスト受ける、 IP テスト受ける、絶対スコア欲しいって言ってる人がちょっと今回受けないことにしますとかって、まあ毎回来るんですよね、僕のことに、とこにメールを。でもちろんそれはまあその人それぞれにこう理由があるだろうけど、まあね、これまでトイックをファーストプライオリティに置いてきた人が目の前の公開テストを避けるって声は僕は信じられないんですよね。あるいはいざもうこう公開テストが迫ってきたと、その段階で2時間1セットで解く来るのをやらないっていうのも僕はちょっとびっくりですよね。うん、そんな感じで。じゃあボリューム1からボリューム4がありますよと、これをどういう風に回しますか、まあ、ボリューム5も含めてもいいんですけど、これをどういう風に回しますかって話なんですけど、まだ実力が足りない人、だいたいトイック400から500、600ぐらいですね。700以上、あるいは700、まあ700以上ぐらいの人は、700以上、650以上かな、ぐらいの人は、少しやり方が変わってきて、スコアがまだ低い人は、同じ問題書をやった方がいいんですね。だからボリューム4のテストを一応やる。そしてまたやる。そしてまたやる。まあ、秋が出てきたらボリューム4のテスト1やる。次テスト2やる。またテスト1やる。テスト2やる。みたいな感じ。でも、ある程度スコアが上がってくると、答えが完全に暗記されてしまうんでね。暗記されてしまった場合は、全部を回しに入るんですよね。だから、ボリューム1のテスト1、ボリューム1の テスト2、ボリューム2のテスト1、ボリューム2のテスト2、ボリューム3のテスト1、ボリューム3のテスト2みたいな感じでぐるぐる回していくんですね。で、この回転もやっぱ早くするんですよ。想像を絶しますよ。どのくらい僕が進行式問題集やったかっていうと。で、僕が見ている塾生の中でも、どれだけスコアが早く伸びてる人って、どれだけね、トイックの進行式問題集ちゃんとやってるかってこと。でね、僕がこう、あ、その通りだなと思ったのは、最初2時間1セットって聞くと、それはしんどいと。別に1時間1セット、あ、1時間1セットこう2回でもいいじゃないかって思ってたんだけど、でも実際にスコア取った、今ね、石崎先生の、まあ石崎先生、僕先生って言われるタイプじゃないですけど、まあ石崎さんの2時間1セットの効果を、スコア取った後に身に染みて分かったって言ったんですよね。わかりますか？だから、なるだけ本番形式でやらなきゃいけないんですよね。で、あんまり詳細にこだわらない方がいいですね。設問から読もうか、選択肢から読もうかとか、あるいはまあ選択肢を4つ読めない場合はどうしようかとか、一応僕は大まかなこう指針を指し示しているけど、細部ではスコア変わらないんですよね、やっぱり。っていうのは、ある程度膨大な時間をこう投下するわけじゃないですか。そうすると、自分なりのやり方っていうのは身についてくるんですよね。で、結構人間って最適化の能力、すごい優れてるから、一定の時間投下すると、ものすごく自分に合ったやり方、あるいはまあスコアが取れるやり方になってくるんですよね。本当に、それは。だからあんまりね、今自分のやってる方法が間違ってるのか間違ってないのかってところに少し肯定するのをやめて、まず時間を投下する、っていうのが一つなのかな。まあそんな感じですね。スコアが上がるの遅い人、これって自分が今こうビジネスしてて、まあすごい世界中の人をリクルートしてて、いろんなやっぱりね、若くてもこうビジネスで成功してる人が見るんですよね、会うんですね。その前は六本木にいたわけでしょ。六本木にいると、まあ、同じような西麻布、南麻布で、まあ、元麻布で、まあ、六本木六丁目あたり、六本木ヒルズあるあたりで、そこら辺をこうお昼に歩くわけですね。そうするとなんかエグザイルですよ不浪人、放浪者みたいな人がたくさんいるんですよね。もちろん彼らが片手に PC 持ってて、この時間に何をしてるのかっていうと、まあ、もちろんサラリーマンじゃないことは明らかなんですよね。平日のお昼にいるってことは。お昼、まあ2時、3時にもブラブラしてるんですよ。でも彼らは自分なりの、自分たちの仕事を持ってるんですよ。だからああいう風にフラフラできるんですよね。で、まあ、そういう彼らと話す機会とかってやっぱあるんですよ。そうすると、みんな全く違うのはマインドセットの部分なんですよね。で、ここって言葉では変えられないんですよ。そういう人たちの中に入っていくしかないんで、だから極力マインドセットはあんまり語らないようにするんですよね。スコアが上がるのが早い人、その人の特徴はマインドセットが素晴らしい、マインドセットが高い、スコアが上がらない人、スコアアップが遅い人の特徴はマインドセットが悪い、マインドセットが低いとかって言ってしまうと元も子もないでしょ。でもトイックはマインドセットがあったらいいけど、なくても取れるぐらいの試験なんで、だから、まあ、マインドセット的な話をしたくないけど、していいのであれば、一応すると、やっぱりね、自分はできるって最初から思ってますね。石井博之さんの話で、石井博之さん、こう、オリンピックの金メダリスト、あ、銀メダリストかな、と一緒に飲む機会があったらしくて、シドニーオリンピックのこう銀メダリストと一緒に飲んだらしいんですけど、種目は言わないけど、選手名は言わないって言ってたんですけども、石井博之さんってわかります？ダイナマイトモチベーションの。フォレスト出版でベストセラー出しまくってる。あの人が言うと、メダリスト曰く、銀メダリストは努力でもできるんだと。僕はそんなことをさらさら思いませんよ。でも石井博之さん、だからそのメダリストが言うには、銀メダリストは努力だけでもできると。誰でもできると。でも、金メダリストは自分が金メダルであることを疑わないって言ってるんですよね。銀メダリストは自分が頑張ったら、ああ、金メダルに行けるかな。でも金メダリストはアホなんだって。自分が金メダルになる以外、疑わないって言ってるんですよね。もちろん極論ではありますよね。でも僕はここに大きな、大いなるこう本質がね、隠されてると思うんですよね。 ちょっと自分の自慢の話すると、自分はトイック900取れるってことを僕は疑わなかったし、今こういう風にして音声喋ってるってことを、あのね、昔からいずれこういう日が来るだろうって必ず思ってたし、まあ自分が東南アジアとか、まあいろんな国もあって、まあ自分よりも優秀な人たちをリクルートしながら仕事をビジネスを大きくしていくっていう日を僕は疑わなかったですね。毎日革新モードでやってきたんで。ね。でもこれ言うと元も子もないでしょ。僕はできないよって言ったらさ、できるようになってくださいって言っても無理じゃないですか。だからなるだけ、まあ、自分はできるんだって思うように心がける。その積み重ねがマインドセットを作っていくわけですからね。あんまりいい細部にこだわらない方がいい。僕はそれをお勧めしますね。あんまり細部にこだわらない方がいい。あの、大きな、大きなこう、道外れがない限り、こう、なんていうの、こう主軸から一番スコアがアップ、スコアアップする方って進行式問題をやる、リスニングを解く、そして本番形式でやるってこれじゃないですか。これを守り続ける限り大きく外れることはないんですよ。だからやる人によっては3ヶ月かかるけど、まあ別の人だったら2ヶ月半だよねとか、他の人だったら4ヶ月かもしんないけど、まあいいじゃないですか。2ヶ月半から4ヶ月ぐらいのバッファーぐらいは、それは人それぞれ能力指数は違いますよね。それが1ヶ月半。能力指数って言うと、その人の置かれてる環境によっても変わりますからね。仕事が何時間あるとか、どういう状況にいるとかね。だから、この、もう一回言うと、安心させる意味で言うと、進行式問題書を解く。リスニングを中心にやる。ね、先読みとかね。で、2時間1セットの本番形式を大事にするってことを、この3つをちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとちゃんとやってて、もうここから外れなければ、遅かれ早かれ必ずトイック900なんて行く。約束します。これやってたら。でね、こういうのやってて、最初が本当はもう指数関数的にこうね、こう、なんていうの、こう、エクスポネンシャルですね。こう、グッて伸びる瞬間があるのに、その前に多くの人は、本当に多くの人は、音読に逃げたり、シャドーイングに逃げたり、ね、まあ、通信講座、別のこう、CD 教材とかに逃げたり、マジックなんとかリスニングとかにしたりとかっていう、そういう、こう、まあ、悲しいことをするわけですよね。皆さんにはそんなことしていただきたくないと思います。僕は動画見ててどうですか？至って真面目でしょ？全然裏技的なこと言ってないでしょ？でもその裏技でないことをやるってことがある意味裏技なんですよね。一番早い方法を信じてちゃんとやるってことが、一番早い方法だと僕は思うわけです。ということであんまり詳細にこう目を向けすぎるとブレてしまうんで、そうじゃなくて自分はこの進行式問題者であるリスニングトーク2時間1セットでやるってこの部分から外れてないと確信したら、まあ自分の勉強は間違ってない。スコアアップが早い人の部類にいるってことを確信してもらって構わないです。周り見てください。変えずいってください。進行式問題集やってないやつたくさんいますから。マジで。英会話教室のトイックコースなんて入ってるんですよ。無意味じゃないですか。なんで英会話学校の先生がトイックを教えられるんですか。ね。そういうことですよ。世の中の多くの 80% 以上の人は間違った勉強しかしてないと。今言ったこの3つ。まあ自分ちゃんとできてれば必ずスコアアップが早い人の部類に入ってるっていうことでした。25分間も話しちゃいました。まあ、急いでその他の質問も返していこうと思います。それではまた失礼します。どんどんメール回してください。ありがとうございました。